サトルさん。
何ですか、岡田さん。
はがきが届いております。
はがきね、ありがとうございます。
ラジオネーム、空と海の狭間さん。
いいペンネームですね。
サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。今、家の用事の後の余った時間で、北海道の余市を旅行中です。車で移動中、母にこの旅のラジオを聞かせていたら、大変気に入ったらしく。
ありがとうございます。
手紙書いてみたらという話になり、先ほど見学した日課ウイスキー工場の土産屋さんでハガキを購入し、今お便りを郵便局で書いています。
おお、ライブ感あるな。
ウイスキーの夜市か。
ヒゲのウイスキー誕生するってまさに、あれですね。
そうか、そうか。
夜市。
うん。うん。いつも楽しく聞かせてもらってます。旅の話になるのですが、私は旅に行く前に結構入念に現地のことや移動時間等を調べて計画を立ててから行きがちですが、お二人はどのような旅をよくされますか？おすすめの旅の方法があれば教えてくださいと。
なるほど。
ウイスキー工場の部屋ですかね。樽がちょっと
見えます、ね。それもよく調べて行かれたってことなのかしら？
ですかね。いや、結構旅好きと話してると感覚は鈍るんですけど、世の中の人って結構料亭建てるらしくて。この間友達と、まあ、最近やっぱ旅行する人がだんだん増えてきたんで、また海外とか行き始めて。
はいはいはい。
で、聞いてみたら、本当にその、1日単位とかもう時間単位で、まあ、ここを泊まって、ここを見てみたいなのを、まあ、2週間、3週間分全部こう、作るのが大変なんだよね、わかる、どういうアプリ使ってるみたいな話を、めちゃめちゃ盛り上がってて、あ、そっちが主流というか、
まあ、
普通なんだっていう。
そうね。
うん。なんか、改めて知ったというか。それってこう結構そういうの好きな人がやるのかと思ってて。料亭建てるのって。そうでもないっていうのを思って。ちょっと今一度改めて、無計画旅行の良さというか。
無計画旅行の良さね。まあどっちがいい悪いじゃないですね。まず平凡なディスクレーマーをしておくと。
あの、どっちにも良さがあるんで、無計画旅行いいよっていう。ちょっとね、を語りたいな。
サトルと岡田優の超旅ラジオ、
まずだから準備がいらないですよね。
そうなんです。
コストがかからない、
何もしなくていいっていう、ね、もちろんね、料亭建てるのがね、好きな人とか全然建てないと思うんですよ、でも結構その友人たちの話聞いてると、結構めんどくさいっつって、いやもうそれがマジで大変で、だから旅行行くんだるいんだよなみたいな、行く前行ったら楽しいんだけど、行くのが、行く準備がもう大変で、これが嫌なんだよみたいなんで、あるあるって盛り上がってたんで、いやまあだったら、まあ建てなくてもいいんじゃない
か。建てなくていいんですよ。
そう。
うん、
本当に、何も建てなくてもいけるし、何も建てなくても楽しいんだよっていうね。ちょっと改めて言いたいなと思って、
なるほどね。
そう。
そうだね。確かにね。確かにね。
そう。まあ、僕最近はあんまり行けてないんですけど、はい、海外よく行ってた時は、
はい、
例えばスカイスキャナーっていう、
はいはいはい、
航空サイトがあるんですけど、
ありますね。
これ行き先を全世界にすると、その時に安いチケットが、ポンポンポンポン。
安い順に出てくるんでしたっけ？
そう。安い順で出てくるんですよ。で結構その直前に空きが出たやつが、ポンと出たりするんですよね。来週のどこ行きみたいなのが、
ね、
台湾とか、その東南アジアとかベタな場所だけじゃなくて、
はいはいはいはい、
結構マニアックというか、あんまり行かないような場所も、ポンって急に出てきて、でまたポンと消えたりする。
でもそれちょっと待って、この投稿の人は、多分そのまず行き先を決めた後のその中での計画みたいな話で、まず岡田さんはちょっと次元が一個上すぎて、まずどこに行くかっていうところからランダム性みたいなところが始まってるから、ビザとかもだから調べないで行ったら終わりになるんじゃないかな。大丈夫、それはもう大丈夫。まあ日本人のパスポート強いから。
だからまあビザですよね、問題は。
ちょっといきなりかなり高次元すぎるんじゃないかな。
パスポートの、まあ期限。そこだけが重要で、
ね。私も確かに、ウィーンに住んでた頃はもう無計画に安いやつ取りまくってたから、同じ日に違う国のなんかチケットいっぱい取っちゃって。
行きたいやつ。
7月24日にそう、スペインにも行くんだし、マヨルカ島にも行くんだし、トルコにも行くみたいな感じでやっちゃって。で、なんか、どうすんだみたいな感じで。どっちにも行けなかったんですよね、結局。なんか、時間が合わなくて。そのぐらいなんか、どんどん取っちゃうってのはまああるけど。まあ、おすすめできない。でもなんだろう、こういうのも、なんだ、サウナと水風呂みたいな感じで、たまにはいっぱい計画詰めて行ったら逆に僕ら面白いんじゃないっていう気もちょっとしますけどね。どうなんだろうな。なんか
どこでしょうね。
しなさそうだな。私もちょっと最近僕支障、
苦手ですね。
僕支障を感じるんですよ。支障を感じて、仕事でもですね、最近もう、はい、ほぼ何も準備せずにこう行ってですね、うん。で、なんか結構300人ぐらい前に行って、何を始め、ね、喋り始めるかとか、うん、講演とかも何も準備しないでそのまま行くんですよね。うん
はいはいはい、
で人に会うときとかも何も、その誰と会うかとかもよく決めずに向こうから話しかけられた人どんどん話してるんですけど、やっぱり、そういう仕事スタイルしていくと、やっぱりトラブルも結構引き寄せていくんですよね。うん、だからまあいいんじゃないかと思いつつ、結構いろんな人に迷惑かかるとやっぱり良くないなっていうね。
仕事ですから、
ね。仕事ですら、だから、全然準備で、どうやったら参加できるかもよくわかんないまま、とりあえず現地に行ってみたいな。うん、いきなり30万円払わいとか言われたりとかして、ちょっとダメだ。ダメだったよみたいな感じで。
確かに。ちょっとやっぱちょっと。絶対それはあれですか計画立てた方が、
そうそうそう。
いろんな場所には行けますし、
そうそうそうそう。
いろんなものは絶対に見れると思います。
出張とかでも宿とかを決めずにもう現地着いちゃったりするんで。
うん。そうです、ね。
その資料とか作るときも、その、サトルさんの分だけ、どこに宿泊するかは、書いてないんですよとか言われて、決まってないんだよとか言って、それ結構仰天されてるんです
よ。宿大体なんか、入国審査の待ち時間になんか、
見て。そうそう。最近私仕事でもそうしちゃってるから結構ね。うん、結構この間結構強めに怒られてですね。ちょっと結構だからやっぱ良くない。やっぱ計画は基本いいみたいなね。逸脱してる僕らはやっぱ良くない。
入国審査の待ち時間っていう制約があるともうすぐ決めれるんですよ。うん、
ああなるほど。
迷っちゃうから。ああここもいいんじゃないここもいいんじゃない。
ああなるほど、ね。
どんどん順番が回ってくるから。から今決めないと入国できないというかまあ聞かれたり、
うん。だって入国
予約したやつ見せろって言われるじゃないですか。
国によってはそうそうそうそう。
そう。そこに、予約しないと、もう入国できないから。
じゃあ、それまでに順番来ちゃったら、ちょっとアフターユーとか。
そうそうそう。
後ろの人。
そのなんか、制約が、もう意思決定してくれるというか。
いいね、おー、いいね。
そう。
すごいね。ポモドーロ、なんて呼ぶんだ。なんか、破滅型のなんか、行動パターンですね。
そうです。結構迷わずに決めれたりとかね。
迷わずに。そうね。それでなんか星1みたいなね。国境レビューみたいなとこ行っちゃったらダメでしょ。まあそういうこともあると。
そういうこともね。まあレビューとかも見てる暇ないから。
逆にでも通信が悪くて、そのあれじゃないですか。その空港の中でインターネット全く通じなかったらもう終わりじゃないですか。
そしたらもう終わりです。
ダメでしょダメでしょ終わり。
それはそれでね。
まあそれはそれでいいからね。
そう。
で、そしたらね、帰国してね。ショートトリップ。
そう。あとまあやっぱ準備とかも、その、朝起きて、その飛行機に行く時間までにの10分とか15分っていう制約があることで、準備もいらないものも、いるものも、瞬滅できるという。
そうね。そうね。その時
に。自らタイムアタックにこう追い込むっていう。
自らタイムアタック。いいですね。
うん。ことで、割となんかその、迷うのってやっぱ、誰選んだりするのってこう、疲れるから。
あれか、スティーブ・ジョブズが毎日同じ服
着てる。あ、そうそうそう。
ちょっと違う。
ザッカーバーグは。
ちょっと違うな。
選択肢をも
う、狭
めていくと、いや、結構、そうすると、まあ、気軽に行ける。
まあ、
楽なんですよ、ね。うん、本当、別に何も調べなくていいやみたいな。
まあ、そうね。
準備しなくていいやみたいな。ね、ビザだけはそうなんだよ。
ビザだけはそうそうそう。やっぱないときついですからね。あと、パスポートがね、期限切れちゃってると、結構ね、結構きついですよね。
そうなんですよ、ね。
なるほどね。だから、その計画をそうしない方にしか振り切ってないから、なかなか難しいな。なかなか難しいな。まあ、そんなもんか。
もちろん、立てたことはね、ありますけど、
人生。立てたことはある。
立てたことはもちろん
ある。ある、うん、あるんだ。
やっぱなんか集団で行ったりすると、
そうね、
ここには絶対行きたいみたいなとか、まああったりするから、
ね、
まあそういうので立てたことあるんですけど。
うん、まあ立てるのは上手い人に任せる、委ねるとかね。
そうね。
持ち屋持ち屋。計画は計画屋で。
確かに。
立てたい人に。
確かに。誰かに立てても、なんかツアーとかじゃなくて、なんか友達に立ててもらって代わりに行ってくるとかいいかもしれない。
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、私もだ、お前、この浜松の話。
代理旅行。あ、そう、
この間話した子供に委託、うん、委ねる。これは良かった。
もうそこに行きもしない人に立ててもらう。
あ、行きもしない人に。
石川さんとかに。
ああ、そうでも
らって。
いい
っすね。自分だけ行ってくるって。
いいっすね。いいっすね。
もしかしたら面白い。
よくなんか言われるのは、北海道とかの広さが分からないで、計画立てて失敗みたいな感じで。なんかそういう感じで。
ああ、言いますね。
じゃあ1日目函館で2日目釧路みたいな。なんか知らない人に立ててもらって、
確かに。
観光。
想像、勘で。
13時間のドライブみたいな。
勘でね。
勘で。
はいはい、は
い。いいね。行かない人にね。で、しかも行かない人が、その人はそこを知ってる人か知らない人か、その土地を知ってるか知らないかでもまた、ちょっと面白みの 膨らみがちょっと変わってきますよね。
うんうんうんうん、
全然知らない。しか、あるいは日本に来たことない人に、あ、そういう代行サービスいいかもしれない。なんか、タイ人、カンボジア人、なんかわかんないけど、そういうプノンペン在住の人に、うん、いや、ちょっと、来週、明日京都行くんですけど、とか言ってね。
はいはいはい。
じゃあ、こことここがいいよ、とか言って、なんか、まずスキヤに行くといいよ、みたいなのが言われて。
確かに。どこ行ってみたいか、みたいな、
ね。そうそうそうそう。
確かに。
で、それは、チャットかなんかでね、その、マッチングサービスかなんかで、なんかその、
それをこ
う。それで1000円ぐらい払ってやる。
確かに。現地の案内を作ってもらうサービスあるけど、うん、日本の案内をしてもらうっていうサービス。
そうそうそう。そういうマッチングアプリないから。いや、マッチングアプリってこう、恋愛とかね、なんかその、性欲とかそういうのになんかね、結びつきすぎてると思うんですよね。
うん、
だから私の旅行の行き先を決めてくれるサービス、マッチング。
うんうんうんうん、
それ決めてほしいですよ、なんかね。
確かに、
ね。そうすると日本の魅力再発見みたいなね。
はい、はい。
わかんないけど。で、そしたら写真撮ってね。社名かなんか送って、なんかね、行ったよとか言って。スキヤ、スキヤ京都、京都駅前店みたいな感じとかで、イエーイみたいな感じで。
はいはいはい。
それいいかもしれないな。
確かに。
それいいっすね。確かに。
立ててもらう。
うん。得意な人になってそれかこのね、このハガキをくれた人もね、きっと得意なわけですよね。
確かに得意とか好きな方の方だと思うんで、
うん、
立ててもらおうかな。
いいね。一日目何々みたいな。
そうそうそう。
そうね。日程ね。
いや、そうなんです。別になんかね、うん、その日程縛りで行動するのは別に嫌いじゃないんですよ、僕は。
あ、本当？そうですか？
この通りに行ってくださいって言われて、立てるのが本当めんどくさいだけで、立てられたやつ通りに従うのは別にそれはそれでいいなって思うので、誰かに連れてほしい
なと。なるほどね。私は岡田さんほど極北極じゃないんですけども、でも、なんだろう、時間で決めるとやっぱちょっと苦しさっていうか、消化試合感が出ちゃうから、ね、僕は、
こなしていく、
ね、こことこことここを行けたらいいな、みたいなことの柔らかな優先順位付けで、
うんうんうん、
この博物館は時間あったら行くか、みたいな、ね
うんうんうん。
そうすると行って休館みたいなね。なんか、そうそうそう、あんま調べないとね、そう、行ってみたら休館って結構あるん
ですね。しかも、ね、大体休館ですよ。飯屋も、なんかそういう博物館とかも、
そうそうそうそう、
五分五分、もう空いてるかどうか、常に。
そうね。それはある。でもそこから起点にして、じゃあ、休館だったら、まあ、周りちょっと歩くかとか言って、そこから、なんかとりあえずなんかね、何に当たるかわからないまま歩いていくみたいな。
確かに。
でも一応のその座標というか、一応のなんかね、あの着地点みたいなものを一応作っとくと、そこからアドリブでしていくっていうのはね、まあ非常にベーシックな回答かもしらんけれども、そういうのがいいかなってね、気はちょっとしますね。計画ね。計画か、本当ね。計画、誰かに立ってほしいですよ、本当ね。
誰かに立ててもらおう。
ということで、じゃあ、岡田さんの次の旅行先の計画を立て
て。計画を募集します。
どこに行く？どこに？
静岡。
それでも結構なんかコメントが一番来てるジャンルだからね。
確かに、ね。静岡のコメント、うん、こういうとこいいですよみたいなのがすごいね、うん、なんかずっと集まってるんで。
うん、そうそう。あと読み間違いとかね、漢字の読み間違いとかもなんかツイッターでなんか指摘されてた時は。
あ、本当ですか？静岡の。
なんかそうそうそうそう。
ちょっと全部集めて、一日の。
なんかすごいね。
ツアー。
集合地に委ねる。ああ、これなんか記事になりますね。
いいですね。
集合地、ネットの集合地、しかも特定の集合地に集める。でもコミュニティ作ってそこのコミュニティの中でね、ここ行ってここ行ってとかやってね、みんな無責任に言うわけじゃないですか。全部責任持って拾うみたいな。全部拾うみたいな。いいかもしれないね。
移動は頑張る。
なんかそういうのいいですね。そうそう。うん。他律性に委ねる。他の人の意思に交えてみるってい
う
のは結構エキサイティングかな。いいですね。ありがとうございます。この方の。なんだっけ、なん精神と時の狭間、
うん、空と海の狭間。
あ、空と海の狭間の方に、はい、すごいなんか、インスパイアいただきました。
確かにな、こういう、例えば、夜市とかに行っても、なんか、後で気づくんですよね。あそこ、ウイスキーのとこだったんだみたいな。ウイスキー、確かに、ウイスキー工場見学とか行けばよかったな、とかを、あと、帰ってきて気づく。
あでもそれ、うん、まあ、悔しいっすよね、それね。
そう、悔しい。
気づかないまま死んだ方がいい。
そうそうそう。だ帰りに結構ね、調べたりするんですよ。逆になんか。
そうそうそう。
どんな街だっけ？
わかるわかるわかるわかるわかる。いや、それでもいいんすよ。
本読んだ後に、うん、その本のレビュー調べるみたいな感じで、うんうん、なんか終わった後に帰りにあの街どんなんだっけ？
僕もそういうタイプ。で、飛行機の最後、登場前に、うわーって、リ
ズム
前に、いや、あるあるある、それ。今ちょっと私、バカにするような感じで言ったけど、僕も全然思い当たるあるわ。そうか、みたいなね。あとはなんか
そ
のウィキとかで調べると、あの、有名人のね、そんなに人口には感謝されてないけど、個人的にすごく敬愛している、詩人とか作家とかミュージシャンとかの関係するゆかりだったら、やっべ、そうだったのか、みたいなね。言っときゃよかったわ、みたいなね。
そうそうそう。
でもそれで2回目、3回目と行くね、あれもできるわけだから。
そうです。
結果オーライですよ。ね。フックね、
感謝。私、それで多分言っときゃよかったって思ってる人の方が、そこへの思いが強いというか。
おー、いいっす。
なんかこう、言って、分かった上で行っても、おーって感じ。
ああ、なるほどね。確認するからみ
たいな。あ、行けなかったな。
チェックボックスだから、離陸した時から作ると。チェックしたい。いい、自己正当化。
離陸してから、 行く場所リストを作る。
離陸してからチェックボックスができる。
行けばよかったリストを作る。
あ、行けばよかった。あ、いいですね。家庭法過去完了ですよ、やっぱり、時代は。あのね、トゥートゥーじゃないですよ。だから、ね、シュッとハブ、シュッとハブビーン、シュッとハブビーン。
シュッとハブビーン。
で、行けばよかったリスト。いいっすね。でも、一般的にはネガティブに思われるかもしれないけど、でもそのおかげでね、そうそうやっぱもう少し生きて
る。そういう場所をよく覚えてますよね。
そう、もう少し生きよう。そうそうそうそう、うん。そういうのいっぱい抱えてることが人生の豊かさなんじゃないかな。
そうだと思います。
通りっぺんな軽薄な自己啓発本とかね、くだらないガイドブックとかね、言うことは全く信じちゃいけないですよ。っていう。
急に極北側に。
ちょっとやっぱりね、ごめんなさい。ちょっとバランス、ちょっと変えて。
いろんなね、形がある。
いろんな形がある。いろいろですよ。
いろいろあるんで。いろんな楽しみができますよという。
いろいろやりましょう。
はい。
ありがとうございました。
次のコーナー。
はい。
カタカタミシンの絵画コーナー。
全然ちょっと初見の人分かんないでしょ、それ。特徴のあるね。
そうですね。もう何回目だろう、話していただくのに。
うん。なんか質問があるんでしょ？ん？なんか。
カタカタミシン、ラジオネーム、カタカタミシンさん。
はい。ありがとうございます。
何度もおはがきを
いただいた方
です。
何度もおはがきをね。
はい。旅のラジオの皆さん、こんにちは。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございますじゃないよ。世話してないよ。
おかげさまで、木曜日が楽しみです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今回は、旅とラジオの話を書きます。
おぉ。
2006年夏、道央、北海道の道ですね。道央を車で旅行しました。
うんうんうん、
メンバーは、夫の両親と私たち夫婦と2歳の息子です。ところが運悪く、初日は甲子園の決勝の日でした。駒大苫小牧と早稲田実業の歴史に残る熱戦です。車内はカーラジオ、外では携帯ラジオで聞き続けました。すっかり夢中で、道中どこで何をしたのか全く気楽にありません。運悪くっていうのは、聞きたかったのにってことですね。旅行と被っちゃったんですね。今思えば、岐阜坊は呆れ気味だったのかもしれませんが、それもよく覚えていません。試合は15回延長引き分けで再試合となりました。私は大興奮でした。二日目は旭山動物園に行きました。私はイヤホンを耳に突っ込み、上の空でした。再試合だったからね。息子は私のことを入園早々に諦めたようでした。2歳の息子が。
かわいそうだ。ちょっと、これ何のハガキなんだろう。この人の自分がだから続いてるだけだろ。
他のメンバーも気づけばどこかへ行ってしまい、試合が終わった時、私はペンギン館の、旭山動物園のペンギン館の前のベンチに座り、一人感動に打ち震えていました。あの時、の旅の話題になって真っ先に思い出すのは、田中正宏くんでしたっけ？マー君。
マー君ね。
の、バットが空を切り、ハンカチ王子こと、斎藤佑樹くんの投げた球がミットに収まるスローモーションです。実際には見ていないのですが。見ていないのですが、ラジオって、いいものですね。って終わってます
。なんかもう一人のなんかこう、パーソナリティがいるみたいな。
ラジオっていいものですね。
ラジオっていいものですね。ありがとうございます。じゃあ、僕らにも何も、
後半、時は質問とか。
カウンセリングとかじゃないんだからさ。まあいいですね。もうずっと。
その、ハンカチ王子とマー君の試合がその試合だったってこと、
ね。あ、なるほど、ね。
2006年。
っていう、だから旅とラジオの思い出
を、そう。
まあ僕らにお届けいただいたと。
ラジオっていいものですね。
ラジオはいいですね。
いう文章とともに、
はいはい。
いつものイラストは、はい。ペンギン館の前で、カタカタミシンさんが、ありがとう、ありがとうと言いながら、泣いている絵が。
いや、いい絵ですね。
なんかだんだん絵が上手になって。
絵がうまいですね。
もともとはあの、味のある絵でしたけど、うん、なんか線が綺麗になって。
そうそうそう。
上達。
これは安西水丸とか、ディックブルーだとか、それに次いでカタカタミシンさん、こう、来れる感じですよ、これ。いや、ありがとうございます。なんかすごいね。大変な、今、ちょっと少し今、腐すコメントしてしまいましたけども、すごい大変な天才の人が、
すごいですね、
僕らにね、付き合っていただいてる感じもあるので、敬意を持って毎回読み上げるルールになってるので、
毎回ね、面白いっすね。
そうですね。
ちゃんとなんか起承転結があって、いつも、
うん。ありがとうございます。
前は修学旅行の、
うんうん、
何十年前の修学旅行みたいな、ね、
あれ面白かった。
はがきでしたけど、今回は。ね、旅とラジオ。
旅とラジオ。
旅のラジオだから。
はいはい。
旅とラジオという、
ね。ありがとうございます。 全く募集してない。そういうのも大好きですよ。まあ、自発性ですね。計画なく、ね、旅の自発性をね、自発性を持って送っていただく。ね、最高ですね。最高のリスナーです。ありがとうございます。
そうか、ラジオね。ラジオ聞きながら旅をされたという。
うん。
またおはがき待っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。